岡本明夫の奈良奥の奥、今月は吉野山の金峯山寺からお送りしています。さて、ここからは金峯山寺の皆様に吉野山のおすすめや、金峯山寺にお参りしたらぜひここだけは見てほしいというそんなお話をお伺いします。まずは総本山金峯山寺修行長の五条英京さんです。
こんにちは。大変緊張しておりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
むちゃくちゃ笑顔で全然緊張してないじゃないですか。
いえいえ、大変緊張しております。もう心臓バクバクしております。
そうですか。
はい。お手柔らかにお願いいたします。
はい。それでは、金峯山寺や、まあ、吉野山のおすすめを教えていただきたいんですが。
そうですね。吉野山ってものすごい遠い場所。うん、時間がかかって行きにくい場所って思われがちなんですけども、はい、実は、鉄道もありますし、うん、道路も、いい道路が通っておりますので、はいはい、都会から結構すぐ来ていただける、
うん。大阪からも1時間ぐらい。
そうなんですよ。で、近すぎず、遠すぎず、うんうん、ちょうど良い、はい、場所が吉野であるというふうに、うん、思います、
はい。はい。その吉野の楽しみ方、ここ、おすすめっていうなんかありますかね。
そうですね。金峯山寺の本堂、蔵王堂というのが吉野山のシンボルでありますので、はい、まずはそこにお越しをいただきたいなというふうに思います。はい、ご会長というのも、はい、させていただいておりますので、ぜひお参りもいただきたいと思います。
はい、5月6日まで。
そうですね、はいはい、まずは5月6日までございますので、はい、お待ちしております。
なんかそれ以外にせっかく来たんであれば、じゃあここも寄ってみたらみたいなのがありますかね。
美味しいものが結構たくさんあります。
はい、例えばなんか好きなものとかもありますか。
好きなもんですか。はい、私は甘いもんが大好きなんで。
甘いもんいっぱいありそうですもんね。
はい、岡本先生も甘いもん大好きだと思うんですけども。
病気になったこれ。
はいはい。
ほどほど好きですね。
吉野くずって有名だと思うんですけども、はいはい、くずの関連するお菓子はたくさんあります。
はい、
くずまんじゅうとかくず餅とか、
はい、
東ですね、そういうのがたくさんあって、それをこう洋菓子とこうアレンジしてラムネのようなものにしているところもあったりとか、おしゃれなものもたくさんありますので、はい、そういうのも楽しみの一つかもしれませんね。
なんか来てみて散策してみて、
はい、
ね、それ楽しみですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは引き続きまして、事務長の三井俊孝さんに、おすすめスポットを教えていただきます。三井さん、お願いします。
三井と申します。よろしくお願いいたします。
お願いします。三井さん、じゃあ引き続いてこの吉野山の楽しみ方、おすすめな場所教えていただけますでしょうか。
そうですね、先ほど修行長も申しましたように、やはり絶対的な3万本と言われる桜、もうこれは絶対的なもの、スケールですね、
はい、
その中にある、蔵王堂という絶対的なスケール、高さ34メートルあります、はい、国宝ですね。で、その中にあります絶対的なご本尊様、これが、7メーター秘仏でございます。はい、3月31日、30日ですね、ごめんなさい、うん、5月6日までご開帳しております。はい、もう絶対的にこれは、お話したいなということは間違いないこと。
いや、圧倒的な迫力すごいですもんね。
そうですね、もうやはりそうですね、信仰の根本じゃないかなって思います。それとやはり吉野ですから、うん、そうですね、歌手より群所に悲しい吉野山、この気持ち、はい、日本の心っていうのを、うん、桜というイメージと同じく感じていただきたいなと思いますね。
なんか今こそ本当にその桜とご本尊という、はい、やっぱり一番象徴的、吉野山を象徴する季節でありますから、一番楽しんでいただけるような、
うん、そうですね、
保山さんの映像が流れますね。
そうなんです。
そうなんです。もうこれなんですよね。だからこれ私も楽しみにしてまして、今もうすでにっていうか、この放送が始まった時大変な人気になってるんじゃないかな。私も保山さんの映画の本当にファンで、先ほど言いました、この素晴らしい吉野の中に、例えば保山さんのようなその一滴の雫とか花びら、こういったものも見ていただきたいな、うんうん、そういう映像が保山さんの映像であると私は思うんで、
はい、
相反するんじゃなしに、コラボしていただけるような、うんうん、そんなものが絶対的にあるんじゃないかなと。もうぜひぜひぜひ皆さん来てください。
これはどこへ行かせてもらったら、そ
のこれはね、私ども蔵王堂の正面のところに、寿宝殿ですね、はい、こちらの方で放映していただいてますし、保山さんも ね、何回か、
何回か、
ぜひぜひ来ていただけるということで、お約束いただいてますので、私もこれには楽しみで、ちょっと、館長さんに怒られますけれども、行きたいなと思っております。
怒らないですよね、館長さんね。ね。じゃあもしかしたら、保山さんに会えるかもしれない。
そうですね、はい、本当に光栄です。ありがとうございます。
吉野の桜のね、
はい、館長、はい、
花吹雪はね、はい、下から上へ抜けるんですよ。
下から上にそのね神秘を、はあ、保山さんの映像は、
はあ、はい、そうですか、はい、
間違いない。やっぱ映像じゃなくてもね、本当にその散策してる中でも、
うん、
下からこう吹き上げてくる、
へえ、はい、
それが吉野山の散る桜の風情
なんです。なるほど、
はい。下から吹き上げてくるわけや。
そう、それもね、一つ一つの速度が違うというか、散り方が違うというか、なんか一個一個個性を持ってる散ってる花びらが下から吹き上げてこう、
はい、
天に昇っていくみたいなね、そういうシーンが粘らなくても普通に見れるんで。
あ、そうですか。
はい、それをただまあそのまま映像に撮っただけなので、ぜひぜひ。
また映像を見ていただいて、改めてこの吉野山の、なんていうんですか、美しさっていうことを再認識して、またそれでまた歩いてね、この辺りをまた見ていただくっていうのもいいのかもしれませんね。はい。ありがとうございます。保山さんの映像は、5月の6日までですね、慈宝殿の方で公開ありますので、ぜひ皆さん寄ってみてください。はい。それでは引き続きまして、はい。ミセさんありがとうございます。はい、引き続きましてはですね、こちらですね、庶務部長の鷲津清徳さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
鷲津です。どうぞよろしくお願いいたします。
鷲津、はい、さん今までこうたくさん話していただきました。それ以外のお世話の場所をね、
はい、大変辛い立場
だった そうですよね。
3人分ね、事業長も事務長もお伝えしたんですけれども、
はい、
はい、ね、保山さんもこう今お伝えしていただいて、
はい、
大変あと何を言えばいいんだろうとこう悩んでるんですけども、はい、私はですね、保山さんのまあ映像を今度、まあ、受報殿の方で皆さんにご覧いただくんですけども、その映像の中で美しいこの吉野の四季があったりとか、うん、はい、そういったものが織り込まれておりまして、ぜひ春だけでなく四季を通して、この吉野には美しい四季があります、うん、それ保山さんはすごく上手に上手に言ってごめんなさい、言葉が悪いかもしれないんですけど、うんうん、本当素敵に撮られていらっしゃるんですけども、それを見ていただいて、また皆さん、少し視点を変えてお越しいただけたらいいなと思います、
うんうん、
それと最近の日本人はこう観光行っても大変忙しくされておりますけども、うん、この吉野には歴史もあります。先ほど言った四季もありますし、もちろん蔵王堂蔵王権現様もいらっしゃいます、そういったことで皆様にはね、ここでゆったりとしていただけたらいいなというふうに思います、
はい、
これから4月花の時期になりますと、花区千宝会というのが4月の10、11、12と行われますし、あと先日私東京でカエル役をさせていただきました。この蓮華カエル飛び行事っていうのがですね、7月7日に行われます、本当に楽しい行事であります。一日通してこの吉野で、皆さんゆっくりと過ごしていただけると思いますので、ぜひお出かけいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
このカエル飛び行事は、はい、おすすめですよ。
いや、僕見てないんですよまだ、
は
い、
初めての
あの秘仏は見させていただきましたが、はい、はい、四島は見てないので、
で東京でシンポジウムやらせていただいたときに、そのカエル飛び行事のカエルの中に入っていただいたのが鷲津さん、はい、
そうだったんですか、
はい、カエル聖徳と申します
むっちゃ盛り上がったんですよ。
そうでしょうね、
はい、もう一番いいところを全部カエルに持っていかれた
あれは保山さんについつい乗せられました
インスト保山さんですよね、
はい、もう本当に素晴らしい演出で
なるほど。例えば鷲津さん季節折々っておっしゃられましたけども、はい、やっぱり冬来てもこのやっぱり違った部分はあるんじゃないかなと思いますけども、はい、例えば冬とか違った季節のなんかおすすめのものありますかね。
そうですね、私は特に冬とかは朝のお勤めの時間がおすすめといいますか、
はい、
本当に凛とした冷たい空気の中で、座ほど開けっぱなしてますので本当に冷たい空気の中でお勤めするんですけども、うん、そんな時にちょうどお勤めが終わる頃にこの朝日が蔵王堂の中に差し込んでくるんですけれども、
うん、
それが本当にとても柔らかく暖かで、その時に辛いこうお勤めの中ですけれども、 大変ありがたいなっていう、そういった感謝の気持ちが自然と湧き出てくる、そういったものも皆さんに感じていただけるといいのかなっていうふうに思います。
なるほど、ありがとうございます。
新緑もよろしいだな。
あ、もちろん新緑、
それからもみじもよろしいよね、
はい、吉野山。この吉野はもみじ、もちろん普通の楓とかね、そういったものもあるんですけども、桜が紅葉して桜もみじっていうんですけども、大変美しく紅葉いたします。
はい、ありがとうございます。そのですね、蔵王堂秘仏ご本尊、特別御開帳は5月6日までとなっています。ぜひこの機会に金峯山寺へお参りください。岡本明夫の奈良奥の奥、ここでリスナーの皆様からご寄せいただいたご感想をご紹介します。
村上浩二さんからいただきました。どうもありがとうございます。お水取りの特集、とってもワクワクして聞かせていただきました。マスコミの立場から毎年お水取りを取材されておられるお三方のお話、裏話やマニアックな見方などをお聞きしながら、お仕事を超えてこの家下の法要を本当に大切に思ってはる様子が伝わってきました。私も例年五体統治の激しい道と称名の祈りの精の対比を震えながら体験させていただいています。そしていつも思います、これまでのたくさんの方々の命の上に自分の命があるということ、この1年どう生きたかということを振り返って自分と向き合う時間がこの趣味だと思います。ああ、また2月堂に行きたくなってきました。明日坪根に行かせてもらおうかな。まだ最後までお参りさせていただいたことがないので、すべて終わった後の静寂を体験してこようかなと思いました。素敵な情報ありがとうございました、ということです。
中見さん、ありがとうございます。皆様、リスナーの皆様からのご意見やご感想を心からお待ちしています。奈良 .fm のホームページにありますリクエスト、お便り、メールフォームからよろしくお願いいたします。それではここで番組からプレゼントのお知らせです。
はい、蔵王様と行者様の絵本をプレゼントさせていただきます。なんとですね、今日の出演者の皆さん全員のサインが入っているという、
贅沢ですね。
そうですよ、貴重な一冊、これを1名の方にプレゼントさせていただきます。そしてもう一つお知らせがあります。4月7日放送開始1周年を記念いたしまして、番組初の公開録音を予定しています。岡本明夫の奈良奥の奥公開録音 in 平城宮跡歴史公園、午後2時から平城宮いざない館多目的室にて開催をいたします。入場は無料となっています。詳しくは平城宮跡歴史公園のホームページイベント情報でご確認ください。
はい、先ほどのプレゼントですけども、奈良 .fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォームから金峯山寺プレゼント希望と明記の上ご応募お待ちしておりますということですね。僕自身も改めてこのお話をお伺いして、やはりこの吉野山に日々できるだけ長い時間滞在して、先ほど館長がおっしゃられたように、こう人間臭くならない、やっぱそういう改めて清らかな気持ちを持つということを、まあ、体験したいなと思っております。ありがとうございました。岡本先生、最後の言葉よろしくお願いします。
先ほどね、三井さんおっしゃった箇所よりも群所に悲しい吉野山って、これ芭蕉のお弟子のね、鏡志功っていう人の句ですが、私これ大好きなあの句でしてね、歌の書物より戦の書物に悲しさがある吉野山っていうことですわ。で、吉野山っていうのはね、あの傷ついた人で途方に暮れた人が駆け込む山でね、源義経もそうやし、後醍醐天皇もみんな吉野へ逃げてこられて、そしてここで再起を期されたっていうね、再生の山ですわ。で、今金峯山寺さんでね、再生の事業をやってくださってるの。それは国宝の仁王門の解体修理をなさってるのは、これ大変なことでね、非常にご苦労なさってますんで、あの郵便でも結構やし、またお越しになった時でも結構やし、皆さんのね、ご支援お供えですわな、蔵王権現さんにお供えをしていただきたい。それはその仁王門の修復のためのね、浄財をご寄進いただきたいなっていうのを切に願いまして、今日のまあご挨拶方々お礼も合わせての言葉としたいと思います。
はい、先生ありがとうございます。館長、一言じゃあ最後のお言葉いただきますでしょうか。
ありがとうございました。今日は岡本先生、保山さん、皆さん、春の吉野山にお越しをいただいて、吉野を大勢の方にお届けいただきまして、ありがとうございます。仁王さんは700年間この 蔵王権現の聖地を守っておいでになりました、うん、私たちも精進してまいりますので皆さんも、その聖地に一度お運びいただいて手合わせていただいたらなと思います。ありがとうございました。
はい、館長ありがとうございます。ご会長は5月6日までやっておりますので皆さんこの機会にぜひ吉野山までお越しください。この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある浅沼組の提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。